それでは今日の御言葉、開いてまいります。ヨシュア記の御言葉でありまして、ヨシュアの5章の13節と14節をご一緒にお伝えしたいと思います。ではご一緒に3、
はい。さて、ヨシュアが天国の近くにいたとき、彼は目を上げてみると、日本の一人の後は自分の後ろに持っていた。彼は日本の後ろに持っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、あなたは私たちの心配だけですか、それとも私たちの敵なのですか。そしてそこで彼は言った。いや、私たちの人の嘘をしたいと言ったのですね。そこでヨシュアは顔を見つけて地を拝み、彼に言った。私は何をその人のために言われるのですか。皆さんはですね、学生の時に、また若い時にですね、障害物競争というのをしたことは終わりだと思うんですね。障害物競争というのは、いくら足が速くてもですね、見事に障害物を乗り越えなければ、障害物を見事にクリアしなければ、その賞を取ることはできません。で、ただ足が速いとか、スタートするのがうまいということで、その一歩になれる賞を取る、その先にですね、速く賞を取るということはできないんですね。ですから、私たちの人生のゴールに向かう私たちの人生も、ある意味においては障害物競争のようなものだと思うんですね。人間の人生の中には、いろいろなですね、問題が、障害物がやってまいります。普通考えたら、小学校入って、中学の受験して、高校の受験して、大学の受験して、今度ですね、途中で、いろんな学校の受験をしてですね、それから入社試験に入って、入社試験ないとなかな、面接官だけかもしれませんが、そういう入社のための試験をクリアして、で、社会になってから今度は伴侶となる人の試験をクリアして、で、子供が生まれて、それでですね、人生をゴール天国へ私たちは行きます。でも、いくつもいくつもですね、私たちは自分の人生に障害物をクリアしなければ、障害物をクリアしなければ私たちの人生はゴールへたどり着くことができないんですね。信仰生活も同じでありまして、いろんな障害物があります。私たちがゴールにたどり着いて、私の人生は良かった、私の人生は悔いがないという、ある意味では満足感といいますか、ある人にとっては勝利感といいますか、そういうふうなこの気持ちに満ちてですね、人生を送るために、私たちは3つのことをですね、今日学んでいきたいと思うんですね。それは何かといいますと、第1番目に、私たちの信仰生活を歩むときに、私たちの神様をいつも意識し、この神様を無視してはいけないということなんですね。私たちは一人で生きているように思っていますか、いないのか。神様を信じてから、イエス・キリストを信じてから、私は生きているのではなく、自分で生きているのではなく、私は生かされているんだということを私たちは認識しました。天と地、私たちの住んでいる天と地を見ても、そこにですね、人間の介在する余地は何一つないんです。私たちの見ている天と地、そして私たちの住んでいるこの世の中の全ての真の万象の流れの中に、その真実の動きの中に、働きの中に、私たち人間が介在する余地は何一つありません。どんなに科学が進んでも、どんなに私たちは学問を追求しても、習得したとしても、世の中の流れを変えることはできません。時間の流れを変えることはできません。私たちの生と死のですね、流れを変えることができないんですね。これら全てのことは神様の御手の中にあるんですね。私たちが健康であることも、私たちが病気から癒されて健康になることも、私たちがある意味ではですね、この病気になってしまうことも、私たちが幸せになることも、不幸になることも、全て神様の御手の中にあって、それらは神様の御心の中にあって、それは守られ、そして導かれていることなんですね。ですから、私たちはですね、私たちの信仰生活の中で、人生の歩みの中で、いろんな問題を克服する力を、私たち自身のところ自身ではなく、神様からいただくようにいつもしなければならない。神様が与えてくださっているので、私たちは人生を問題を克服し、ゴールに行けるんだということをいつも意識しなければならない。この今日お見せしましたヨシュアの5章の13節14節はですね、 この町にヨシュア生きいるイスラエルの民はエリコの城を戦わずして信仰によって彼らはですね、その城を勝ち取りました。で、その戦いの前にもちろんですね、ヨシュアは祈ってたでしょうね。エリコ のヨルダンの渡ってですね、最初の町はエリコ、巨大なですね、城壁に取り囲まれたエリコの城を神はその町をあなたに与えたとおっしゃいました。ですから当然ですね、ヨシアは、神様が私たちを助けてくださるんだ、絶対に私たちはこの城を取るんだ、どんな方法か分かんないけども、このエリコの城は私たちのものになるんだと本当にですね、ヨシアは確信して信仰を持ってその日は持てようとしました。その時にその時にですね、主の万軍の将として、ミツカイがですね、ヨシアの前に現れたんですね。当然ヨシアは、これが私たちの助けなのか、神様が私たちを助けるために、すごいですね、万軍の主の将を送ってくださり、万軍の軍勢を、神の軍勢を送ってくださると彼は内心喜んだと思うんですね。それでですね、おそろおそろですね、ぬじみの剣を持ってですね、立っているこの見つかりに、あなたは私たちのために助けに来たんですかという心を持ちながら、あなたは何をしに来たのですか、つまり、あなたは当然私たちの味方でしょう、ひょっとしたら私たちの敵なのですかでですね、彼は、ヨシアはこの見つかりに尋ねました。そしたらですね、いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を引き付けて後ろ側に彼に言った。つまり、私、このミツカイはですね、私は神様から伝わされて、神様の御心を実現するために伝わされてこのところに来たんだと言っているんですね。ヨシアは私たちの味方でしょう。ね、神様がそのように私に命じていらっしゃって、エリコを城を取りなさいと言われて、今からエリコを攻撃しようと思うんですけども、そのために神様があなたを送って私たちを励ますために、あなたはいらっしゃったんでしょうと言ったんですけども、ここで、番組の章はですね、神の御心を私はなすためにこのところに来たんだと、このように言っているんですね。ですから、神様は、ね、私たちの身のままになるようなお方ではいらっしゃらないんですね。どんな時にも神は神様ご自身の主権を持って、その主権を持って物事を遂行なさるんです。だからどんな時にもですね、私たちの人生の中には、私たちの信じるこのイエス・キリストが主権者としてこの人生にいらっしゃるということを認めなければならないんです。神様は当然私たちを味方だから、もっともっとですね、私たちを助けてくださるように私たちは考えてしまいます。確かに助けてくださるんですけども、でも神様は私たちの身のままに願い通りに私たちの祈ったからといって、神様は私たちの思うようには働いてはくださらないんですね。いつもですね、神様、あなたの主観を認めます。あなたが良しとさればそれはなるでしょう。あなたが誰だと言えば門は閉ざされるでしょう。私はただただあなたに従うのみです。私の人生に神様、あなたは大変なことをしてくださると信じて、ただただあなたの主権を認め、あなたを礼拝するだけですという、そういう神の主権者を認める、そのような信仰を持っていなければならないんですね。
本
日、世界はですね、この日に向かっていると言われています。聖書の世の終わりがですね、近いと私たちに警告しているようであります。なぜこのように世の中が滅びに向かっているのでしょうか。それはアダム以来、私たち人類が神様の主権を認めず、それに逆らって自分たちがあたかもこの世界の、王のように主権者のように振る舞うので、神の裁きとして、罪の結果としてこの世の中は滅びに向かっているんです。ですから、すべての災いの原因は、神様の主権を認めない。また、神を神として崇めない。神様の主権を認めないばかりか、神様の命令に対して私たちは逆らい、神以外のものに私たちは自分の人生を託し、自分の力によって自分の人生を切り開こうとする、その罪の結果として、この世の中は、要はですね、滅びに 私たちと共に、私たちと共にですね、人類と共に、今日は滅びに向かっているんですね。ですから私たちはどんな時もですね、神様の主権を認めなければなりません。あなたの御心が天であるように、この地でなされますように、あなたの御心が天でなされているように、私の人生にもあなたの御心が実現するようにと、私たちはいつも祈っていかなければならない。
アメン。
そして、神様の主権を知らしめるために、私たちの人生の中にいろんなことが起こります。例えば、聖書の中にですね、自我を砕いて、神様の祝福の中に預からせるために、いろんな人がいろんな訓練の中に入れられてしまいました。例えば、ヨセフという人がいます。ヨセフという人物は非常に素直な人でありましたが、神様の御心にかなったものであるために、13年間、歳月をかけて砕かれたというんですね。モーセはさらに、加えて40年間、いろいろな試練と困難の中にあって、そして自我が砕かれて、神様の主権を認めるものとなり、神様に豊かに力強く用いられました。ですから、私たちの人生の中に何か問題がある、問題があった時にですね、ひょっとしたら私が神様の主権を認めずに自分自身が主権者のように振る舞ったら、結果、こういうことが起こったのではないだろうか。また、それ以外にも、この出来事は私が神様を知るために、神様の前に柔和なものとなるために、神様の前に私は素直な従順にされたものになるために、この出来事が起こったのではないかと私たちはいつもそのように考えられるものなんですね。神様は私たちクリスチャンを祝福したいと願っていらっしゃいます。でも、祝福を受けるためには、神の前にへりくだった、そういうものにならなければならない。神様の主権をどんな時も信じて、この主権者のなる神様に自分自身になれる、そういうものになることを神様は願っていらっしゃいます。第2番目に、神様の御心を知って、そして御心の中に私たちは生きていかなければならない。イエス様も、ゲッセマネの園でこのように祈られました。私の思いではなく、御心がなるようにしてください。このように祈られました。いろんな選択肢が私たちの人生にありますが、いろんな選択をしなければなりませんが、私たちが選ぶべきものは、神様が良しとされる唯一の道を選んでいかなければなりません。よくですね、私たちはベストな道を選ぶ。でも、ベストの道よりも、ベストの道を選ぶところよりも、ベタの道を選ぶ。ね、ベストの道を選ぶところやから、ベタでもいいじゃないか。そのうち、ベタはベタで最後、ベストになるから、まあ、そんなに、なんて言いますか、そんなに、考えなくていいんじゃないかと、このように私たちは思います。でも、神様が私たちに導いていらっしゃるのは、一本の道しかないんですね。イエス様が私が道であり、真理であり、命であるというように、ね、イエス様が一本の道を私たちに示してくださった、その一本の道以外は全部滅びに行く道なんです。ですから、神様の御心にかなう道は天国に通じ、その命の道に通じ、その両側には豊かな実が実る。でも、神様が導いていらっしゃらない道は、どんなに賢そうに見えた道であろうとも、この世の中の道であり、それは滅びにつながり、その結果は悩みと苦しみに、苦しみを刈り取る人生になってしまうんですね。
そうです
ね。だったら、私たちはいつもですね、神様の御心は、ね、御心は私に対してどんな御心を持っているか、いつも祈らなければいけません。聖書を読むときに、私たちは神様の一般的な御心は理解することができます。大体ですね、主に愛される道はですね、ここに全部書いてあります。どのようにして神を礼拝すべきであるか、そして神の御言葉にどのようにして従うべきであるか、どのようにして教会に集うべきであるか、どのようにして教会の働きを助けるべきであるか、どのようにして兄弟姉妹たちと接するべきであるか、またどのようにして世の中にあって世の中と付き合うべきであるか、聖書の中に神様の一般的な 御心はここで知ることができるんですね。でも私の人生、この家を買うべきか、買わざるべきか、この商売を続けるべきか、この商売を手にするべきことか、そしてこの相手と結婚すべきか、結婚すべきじゃないかという人生の重要なですね、私たちの生きることにおいて重要な根幹に至るようなその内容に関しては神様から直接御心をですね、私たちはいただかなければならない。その時にですね、私たちは祈りによってですね、神様、聖書の御言葉の御心は大体分かりましたけども、これでは私の持っているこの問題に対する解決にはなりません。どうぞ神様、あなたは偶像の神じゃないんでしょう。目があっても見ることはなく、耳があっても聞くことはできない。手があってもね、働くことができない。偶像の神ではない。生きていらっしゃる神様でしょう。私に語り、私に道を示してくださいと神様に祈らなければならないんです。
アーメン。
そして聖書の中では、神様の御心を私たちに示してくださる助け主なる聖霊様が私たちに使わされているというんですね。この聖霊様は義について、裁きについて、そして御言葉について、私たちの人生について、祝福について、全てのことを悟り、私たちに教えてくださるんですね。ですから、聖霊様が私たちのうちに神様の思いを与えてください。パッと祈っている時にですね、あとひらめいたことがあると思うんですね。いろいろ悩んで悩んで悩んで聖書を読んでですね、お祈りした時に、あ、悩んでるところに一条のといいますか、光が差してですね、その悩んでるその出来事を明らかにしてください。パッと開ける、視界が開けたように悟りが与えられて、聖書の導き、聖書が理解されて、そして同時に神様の御心をそこを知るという体験があると思うんです。このようにしてですね、神様は聖霊様を通して私たちに細かい私たちが決断すべきことを私たちに教えてくださるんです。ですから私たちは神様の御心はでもう2000年前の作られた3000年前かもしれないけども、この聖書の御言葉ではもう現在に通用しないからということは考えてはいけないんです。聖書は生きていて、聖書は生きて今日もですね、私たちを守り、私たちを導く素晴らしい、これは神の言葉であります。そして神様の言葉を、分かりやすく神下りで私たちに聖霊様を教えてくださるんですね。ピリピの2章の13節に、神様の御心はあなた方のうちにあるとこのように書いてあります。あなた方のうちに神は、ね、神の御心を提示してくださるとこのように書いてあります。ですから私たちはいつもですね、神様の御心を大事なために求めなければ15枚の話でありますけども、東大阪に住んでいるあの家族がですね、まあ、男性がですね、そこのおじさんはですね、掛布選手、昔のね、阪神の掛布、明治時代のね、掛布の主治医だったんですね。接骨院を、難楽同様接骨院だったんです。で、そこの親戚がですね、親戚はですね、大久保みどり先生のお兄さん、大久保先生はその親戚なんですね。で、お兄さんが南学堂のその偉い先生に技術を仕込まれまして、東大阪で会員をしました。で、そのお兄さんがですね、後に厳しくなって昇天なさいましたけども、そのお兄さんがですね、大変儲けたんですね。もう本当にたくさんお金儲けて、で、東大阪で家を買うことになりました。で、いろんな修繕を頼っていきますとですね、立派なですね、その星付きの家を紹介されたんですね。まあ、それは三十数年前の話ですけども、その当時で1億円のお金が金額はつきました。で、買いませんか、お兄さんが、ね、喜んで、あ、いい物件だからこれ1億円だけども買いますということで、話がトントントンと進んでいくんですね。で、このお兄さんの妹がですね、大久保みどり先生なので、今度土地を買うことになっていると、家買うことになったよ、まあ、そうよかったね、いい、みんなが住めるいい土地を、家を買ってみんなで住もうと、まあそういうことになったそうですね。で、大久保先生はクリスチャンでいらっしゃったので、クリスチャンでしたので、その時ね、ですからもう常にクリスチャンになってたので、お祈りに対してそうですね、
ここはお兄さんがハーバードの場所だと言って、まあ、エリコの城を落としたですね、エリコの城を落としたロシアのようにですね、こう回って、毎日のように回ってですね、お祈りして、そして、その、なんて言いますか、私たちもしますけども、その壁に手をつけてですね、これは神様祝福の地として守ってください、これが、スムーズに行きますようにってお祈りをなで、毎晩のようにですね、時間をかけてお祈りをされたときに、その時にですね、聖霊様が少しこの契約を少し考え、伸ばした方がいいというふうに示されたそうですね。聖霊様がそのように自分の時代に語って、で、契約はどんどんどんどん進んでいる、何の問題もなくですね、順調にこの契約がどんどん進んでいるんですけども、それに、内側に聖霊様は教え、そして示されたそうですね。そこでお兄さんのところに行ったときに、実は言うと、お兄さん、あなたが買おうとしている物件だけども、もう祈ってですね、一生懸命祈って祝福を祈るんだけども、神様がですね、それを少しね、思いとどまって、ちょっとですね、考え直した方がいいというふうに言うてるから、ちょっと、おじさん、ちょっと考えてもらえないということを言ったんですね。そうしましたら、まあ、愛すると言いますか、愛する妹のことですので、助言を受けてですね、ちょっと修繕屋に頼んで、さらに違うところに頼んで、そこの土地とか、その物件がどういうものであるかを調べ直したと思うんですね。そして調べ直しますと、もう土地もですね、名義も建物も全部ですね、それは正常な状況でありましたけども、外交、外側にですね、溝があるんですね。大きな大きな溝がありまして、外交があるんですね。その外交の、外交の一部が、その溝とその外交の一部、本当に1メーターぐらいの、また1メーター幅で、なんて数メーターの幅でありますけども、そこだけが、そこの名義ではなかったんですね。その家の外交までは、その家のもの、家の建物ですよね。その外交の、土地の名義が、そのものではなかったんですね。そしてややこしいことで、そのうちのですね、ちょっとそのややこしいその事務所にその名義があったんですね。それがあったときにですね、それがあったということで、大騒ぎになりましてですね、そして、ちゃんとこう、正当な交渉をしまして、そしてその名義も名義変更することができた。で、その結果、1億円の売り値がついていたのが、8000万になって2000万。で、2000万、安くなったということで、本当にですね、その時に喜んで、お兄さんが喜んで。で、お母さんからそれください言いましたけどね、教会に献金するから、それをください。お兄さん、なかなか渋すぎてくれなかったそうですけども、後に献金してですね、教会から、収益主義とか掲げたんですけども、まあ、そういうことがあるんですね。だから、私たちはですね、ね、目に見えるところによって物事を決めますが、目に見えないところの細部に至るまで神様は私たちの益を持ってですね、そこを私たちに示してくださっていらっしゃるんですね。ですから私たちはどんな時もですね、神様、私はこうしようと思いますけども、細部に至るまで、そして私の、この決心した後に、これから先、未来に起こる出来事においても、神様、これは神様の祝福につながるかどうかを教えていただくように、私たちは神様に祈っていかなければならない。神の御心を私たちは求めるということは、本当に必要だと思います。でも私たちは、待ってやれない。契約がすぐだから待っておられない。自分の立ち止まった問題があるから、待っておれないと言って私たちは、神様の御声を聞く前に物事を決断してしまう。これがですね、神様の祝福を受け損ない、問題を克服できない大きな原因の一つであるんです。第三番目に、神様の祝福は、臆病なものには神様の祝福は与えられることはありません。ヨシュアがエリコの城を打ち落としたときに、一緒の旧説から、ヨシュアの一緒の旧説7説とか、ずっとですね、書いてあるのは何、どういうふうなお言葉でしょうか。ヨシュアを大きくあれ、おののく中で、恐れる中で、ね、ヨシュアは強くあれ、神様はヨシュアにですね、強くあれ、信仰を強くして、そして勇敢であれ、信仰を持って飲まなしく大胆であれ、神の言葉に従うことによっては、勇気を持って大胆であれと、神様はヨシュアに何度も何度も何度もですね、励ましているんですね。 つまり私たちクリスチャンの弱さというのは臆病さというところなんですね。で、神様がしてくださるならば私たちはどうしたら恐れることがあるでしょうか。でも神様の心を自分の心とできない場合はいつまであたっても不安で恐ろしくて不安で不安で仕方ない。で、私たちが最後に神様の祝福をまた大きな問題を見事に克服し勝利を得るためには私たちは信仰によって臆病を取り除いていかなければならないんです、
ね、
聖書の中に、全く愛は恐れを取り除くとあります、ね、全く愛、つまり神様は私を愛していらっしゃると、その全く愛を私たちはしっかりと受け止めるならば、御子を与えてくださった神が私を、御子の命までも与えてくださった神は私を愛してくださるならば、どうして私の人生に悪いことが起こるだろうか。目の前にどんな嫌な出来事や不安になる材料や、そしてですね、もう足をすくわれるような出来事があっても、いや、これは神様が私の人生に与えた祝福の道である、これが神の道であると信じて足を踏み出したならば、神様の祝福を手にするまで前進していかなければならない。最近ですね、思うのはですね、大阪に開拓をしましたよね。で、開拓をするときに不安がないということはなかったんですよ。本当にね、不安がないということはないんですよ。でも信仰によってその不安を押し込めてですね、そして、開拓を始めました。で、もういろんなところに、もうありとあらゆるところに、もういいと思われることは全部伝道の働きをしましたし、そして受け入れられるところだったら、もうどこにでも行って家庭集会をして、どんな人であっても教会間の問題が起こらない限りはクリスチャンであってもそこで家庭集会し、祈ってほしいといえばそこに祈りに行き、そして頼まれたらどんなことでもして、もうですね、骨身を惜しまずに働きをいたします。で、それに神様は恵んでくださって、順調に行って、宣伝者も順調に行って、そして第3回のところでですね、あるグループとこう揉め事をしたときにですね、今まで来てた人たちがまた何人かまたグループとして出ていたんですね。これは外から来てまた行っただけだから、主は与え、主は取られた、主の身が本命から、いいかなということです。ところがしばらくしますと、今度は信仰上の問題で、要するに私の意見を通してほしい、あの人はちょっと気になるから私の意見を通してほしい、いや、それダメですよ、もう教会はみんな平等だから、そしてみんなね、完璧な人もいないから、弱い人もたくさんいるから、だからあなたの意見は正しいかもしれないけども、神の御心から外れてるからダメだよと言って、ある時ですね、はっきりとそれを言った時に、そのある人たちはまた出てくる。そういうところを考えます。そういう時も考えます。これ言うたらもうこの人は来ないだろうな。でもこういうことがならないために一生懸命、もう毎週のように一生懸命この人に会って話をして、こうなったらかいの、クリスチャンというのはね、クリスチャンというのは愛と寛容を持ってですね、切なかいの、先輩のクリスチャンは後輩のクリスチャンを寛容を持って見なければならない。ずっと言い続けたけども、いよいよそういう結論が出てしまって言わざるをない。でも、どっちを取るべきか。神様は神様の本筋を取るべきか、それともその人の魂の配慮を持って優しい言葉でそれを妥協すべきだろうか、ね、これは本筋だ。本筋でいかなかった。で、本筋でいったら、結果どうなるか、もうちょっとしんどいな、条件があるだろうなと思って、しかしそれはやらない。私にとってはですね、開拓するときは、神様の道、本筋を取るか、人間的な妥協を少し取るか、いろんな教会見たら少しくらい妥協してもね、教会はどんどんどんどん成長していくじゃないか。別に教会が遺産に走ったわけでもないんだけど、なんで妥協したらダメなのか。でも私は私の道があり、神様の道がある、本筋で行きますとですね、どんどんどんどんね、自分で自分の人生改革をですね、とどめてるように思うんですね。で、本当にそういうのでずっと来ました。でもこの4、5年はですね、ものすごいこれが良かったというふうに今はですね、平安が今与えられているんですね。改革するときには、いや、クリスチャンになったときには、ね、こんなに祝福された人生を歩むということは考えることはできない。クリスチャンは思いましたね、クリスチャンは。
ね、クリスチャンとして本当の証しを立ててクリスチャンをするときにはもうね、この地上の喜びとか感謝なんて何もなくなってしまうんじゃないかと思いながら決心して、また転身するときももう生きようわしの方がもういいと、天国に行ったらそこで祝福があるからそれでいいというふうにして転身しましたけども、最近はですね、あ、こんなに祝福されていいのだろう、素晴らしい人々に出会って素晴らしい家族に出会ってこんなに祝福されていいんだろうかと今最近思うようになったんですね。あれはね、まあ、この間まで天国に早く移り行きたいと思ってたけども、またちょっと地上におった方が楽しいかもしれない思いになりました。まだまだ地上はしてたもんじゃないか、まあ、悪魔がおって戦いがすごいけども、地上も少しまだ幸せがいっぱいになる。本当にね、神様の御心に従うということは非常に厳しいことです。でも後には死の影の谷を歩いた後には喜びの恵みの空へと私たちは導かれていくんです。ですからどんな時にも神様の御心をですね、私たちは求めてそれを、追求していただければ、はい、これにですね、神様の御心を知り、神様の言葉が来て神様の時を得たならば、その時は死にそうであろうが、失敗しそうであろうが、成功しそうであろうが、神様に任せて私たちは信仰を持って私たちは出ていかなければならない。ですから問題を克服して、そしてそれも勝利的に克服して、そして天の御国のゴールを目指している私たちは三つのことを今日ですね学んでいきました。第一番目には神様の主権をいつも認めることです。神様、あなたが私の主権者です。私が苦しんでいることもあなたはご存知でしょう。あなたは主権者です。そして私は最終的には神様、あなたが全ての責任を取られることを知っていますから、あなたを認めてあなたに従います。そして第二番目は、神様、あなたの御心を教えてください。御心が分かれば死にそうでしょうが、一死にそうでしょうが、死にそうであったとしても何があっても私は御心に従います。イエス様がそうであるように、私はイエス様、神様、あなたの御心に従います。イエス様が神様の御心に従って散々たる苦しみの中に十字架を通して死なれて、後に復活をして栄光のもとになられたように、そこを通されたとの神様、私は構いません、あなたの御心を私は従います。第3番目は、勇気を持って大胆さを持って私はあなたに従いますと他の人ではないです。ヘブルの10章の35節に、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません、それは大きな報いが伴う、もたらすものです。信仰の確信は投げ捨ててはなりません。途中でやったらもうね、生殺しのように死んでたんです。最後の最後まで祝福を手にする確信のために最後までいかなければならない。そして最後に、それぞれ2章29節から、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって祝福を受けたなどを行わせてください。迫害の中にあった時に弟子たちが祈ったのは、迫害をものともせずにそれを乗り越える力をください、もっと福音を語ります、福音を語る力をください。問題があって困難があっても逃げるんじゃなくて、ね、体をこう縮こらせて神様守ってくださいと言って、そして祈るのではなく、困難があっても、いや、この困難にこそ私の祝福につながる素晴らしい道があると私たちは信じて、その困難の中にも私たちは大胆に取り込んでいかなければならない。私たちは神様の御言葉、その神の大義を持っているんです。神様の大義を握りしめているならば、必ず道を開け、そして祝福の人生を刈り取ることができるんですね。私たちは、この3つのことをしっかり覚えて、そして、ゴール、すべての人がクリスチャンのゴールに入るんです。天国に入るんです。でも入るときにどんな入り方をしているかですね。傷だらけになって心を痛んで天国に入るんじゃない。あ、いろんなことがあったけども、私は克服してきたぞ。すべてのことを乗り越えてきたぞ。いろんな経験をして、そしてですね、ものすごいですね、神様の、生きていらっしゃる技を見聞きして、私はゴールに入ったぞ。そういう信仰生活を私たちは受けたんでしょう。
愛する光のお父様、あなたの恵みの中に私たち一人一人を導いていらっしゃることを感謝します。どうぞ神様の祝福に至るには至る道は本当に単純なことであります。神を神としてあがめ、神様あなたの主権をいつも認め、あなたに全ての采配を委ねる、そのような信仰であり、また神様あなたの御心を求めて、あなたの言葉にしっかり信仰を立って、信仰に立つ、そのようなこの信仰であり、そしてどんな時にも大胆に神様あなたを信じて、勇気を持ってその問題に飛び込む、そのような信仰であると教えてくださったことを感謝いたします。お一人一人がいろんな問題の中にあるかもしれませんが、その問題は私たちに災いをもたらすものではなく祝福をもたらすものとして受け止めさせてくださいますようにお願いいたします。神様早く助けの手を与えてください。聖霊様どうぞ私たちを助けて、神様どうぞ助けを与えてくださるよ。聖霊様どうぞあなたが万軍の主の助けを与え、私たちを勝利へと祝福へと導いてくださるようにお願いいたします。イエス様の皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。